それでは続きまして、聖書の箇所を読みいたします。本日はルカによる福音書24章1節から12節、新約聖書の159ページになります。159ページ下の段の、真ん中より少し後の方ですね。それではお読みいたします。ルカによる福音書24章1節から12節。復活する。婦人たちは安息日には掟に従って休んだ。そして週の初めの日の明け方早く準備しておいた香料を持って墓に行った。見ると石が墓の脇に転がしてあり、中に入っても主イエスの遺体が見当たらなかった。そのため途方に暮れていると輝く衣を着た二人の人がそばに現れた。婦人たちが恐れて地に顔を伏せると二人は言った。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。あの方はここにはおられない。復活なさったのだ。まだガリラヤにおられた頃お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人の手に渡され十字架につけられ三日目に復活することになっていると言われたではないか。そこで婦人たちはイエスの言葉を思い出した。そして墓から帰って11人と他の人皆に一部始終を知らせた。それはマグダラのマリア、ヨハナ、ヤコブの母マリア、そして一緒にいた他の婦人たちであった。婦人たちはこれらのことを使徒たちに話したが、使徒たちはこの話がたわごとのように思われたので婦人たちを信じなかった。しかしペトロは立ち上がって墓へ走り、身をかがめて中を覗くと天布しかなかったので、この出来事に驚きながら家に帰った。アメン。はい、それでは、野口牧師の鳥なしの祈りに続けまして、本日は復活の信仰に生きようと題して、説教をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
お祈りいたします。愛する天のお父様、今日あなたがよみがえられたこの復活の朝に、多くの愛する兄弟姉妹と共にあなたの皆を呼び、あなたの皆を賛美し、あなたを礼拝するこの幸いと特権に与えられました、預かれましたことを心から感謝をいたします。あなたが私たちの罪も、また罪の結果としての病も呪いも、また何よりもその死の力より、あなたが私たちを解き放つために、あなたが世に下られ、そして十字架においてそれらすべてを滅ぼしてくださいました。主よ、あなたは本当に、そして死よりよみがえられました。主よ、私たちがその復活の主を今日覚えて、あなたを礼拝するこの恵みに預かれましたことを感謝いたします。どうぞその復活の出来事が2000年前の出来事ではなくて、主よ、今今日私たちの中に主よ、それが成就しますように。主よ、今私たちも本当に様々な問題の中で苦しんでいるこの死的現実の中にいますけれども、主よ、どうぞその蘇りの力が私たち一人一人の心に届きますように。主よ、あなたが墓から蘇られたように、その私たちの心の中にある不信仰の石をどうぞあなたが取り除けてくださり、私たちの心の中心にあなたが今お下りくださり、私たちに蘇りの力を与えてください。そして私たちもまた復活の死をあなたと共に蘇るものでありますように。復活はあなただけの出来事ではなく、あなたを信じる私たちもまた生きるものとなりますから、主よ、どうぞその信仰を私たちに与えてください。信じないものにならないで信じるものになりなさい。あなたの今日の御言葉が私たちのうちに成就しますように、憐れみ助けてください。聖霊をこの場に満たしてください。本当に主よ、私たちがこの世の知恵ではなく、人間の常識ではなく、私たちの本当この罪に汚れたこの思いではなく、主よ、あなたから来るところのその信仰の思いに立つことができますように、私たちに信仰を与えてください。この時を感謝し、この祈りを尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。
イースターおめでとうございます。
本当に素晴らしい賛美を感謝をいたします。もうこちらで見てても本当にもう素晴らしいですね。本当に皆さんの主を称えるその姿に本当に感激しました。感謝いたします。本当に世界宣教の教会にふさわしいアルゼンチンのですね賛美をですね、この日本の地でこんなですねラテンなですね教会でということを知りませんでした。私は皆さんにですねこんな本当ですね皆さんの中に主を愛する情熱がですね溢れていることを本当にその賛美心から感謝いたします。本当に私たちが信じる神様は無から有を生み出され死人を蘇らせる神様です。私たちはですね本当この賛美のようにですね本当私たちは希望に生きる恐れを捨ててですね私たちは信仰に生きる希望に生きる。そしてその希望はどこから来るかというと、ね、これは先ほど読みました、なぜ生きておられる方を死者の中に探すのかですね。今ですね、いろいろもうテレビとか見てもですね、パワースポットとかですね、なんとかもうなんでですね、この世の中が不景気ですね、また、この時代のこの混乱の中で、いろんなところに、その私たちは希望を見出そうとして、そしてそれをアルバイトや商売にしですね、そして、もういろんなことがこう霊的なことにですね急にそういうことを言い始めたりとかですね、そういう間違ったものに対する信頼がもう溢れているこの時代ですけれども、それは死者の中から生きているものを探すようなことです。墓を見たって何もないんですよ皆さん。イエス様のところに行かなきゃいけない。そして私たちの信じる神様は無から有を生み出す神様、何にもないところから有を生み出すんです。何か私たちが調子がいいから、あ、これうまくいきそうだですね。あ、これちょっとグラグラするとね、あ、もうこれダメだ。私たちはそういうふうに、もう生きるか死ぬかね、いつもそういうふうになところでグラグラしてるんです。会社を皆さんね、もし経営をされるとしたら今のこの時代で、ね、どれぐらいこのちょうど年度末今日が最後の締めの日ですけどね、本当にその、一回一回、毎月毎月ですね。そして一回の年度、一年一年、どれぐらい大変でしょうか。そして少し、本当にこう、うまくいったと思ったら、安心する。でもちょっと何かあるとね、大丈夫だろうか。いつもそういうところを、私たちは通るのが、これが私たちの人生ですよ。ですね。でも、私たちは、の信じる神様は、無から有を生み出す神様なんです。このですね、ロマ書の4章17節で、こういう言葉があります。この、彼ってのは、これ、アブラハムです。アブラハムって聖書の最初の方に出てくるんですよ。ということは聖書の最初に出てくる人、この人ね、こう書いてある。彼、アブラハムはこの神、すなわち死人を生かし、無から有を呼び出される神を信じたのである。彼は望み得ないのになおも望みつつ信じた。そのためにあなたの子孫はこうなるであろうと言われている通り、多くの国民の父となったのである。皆さん、聖書はね、最初から最後まで信仰です。信仰に始まって信仰に終わるんです。私たちの人生も結局ね、信仰なんですよ。信仰がなければ生きていくことができないですね。皆さんも当たり前のようにですね、皆さんですね、昨日の夜寝て次の日朝目覚めることを信じてない人はいないと思う。ですね、当たり前のように寝て当たり前のように生きてますよ。朝起きたら子供であればね、お母さんがそこにいて朝ごはん作ってくれてね、学校に送り出してくれる家族がいる、兄弟がいる、また学校に行けば友達がいる、当たり前と思っている。でもまあですね、私は一昨年ですかね、被災地のところに行ってきましたよ。そのもうすぐ3月で4月でしたかね、行ってきました。もう何にもないですよね。当たり前ではないということをそこで私たちは知らされるんです。ですね。今ある現実、今私たちが生きていること、このこと、今私が生きていることも決して当たり前のことではない。私たちは生かされているんです。で、信じなければ私たちは生きていくことができないですよ。でも、じゃあその信仰はどこから来るんでしょうか。それは、イエス・キリストが蘇られた、復活された主。ここにね、私たちが、これがもう、これが全てなんですよ、私たちの信仰のね。イエス・キリストが蘇られたということにおいて、私たちは、もう全ての問題に勝利されてるんです。で、私たちはね、でも、ここに信仰、このイエスが復活されたというね、ここに信仰を置かないから、全てのことがグラグラしてるんです。そして変なものに頼ろうとするんです。私たち皆さん、ここから始まるんですよ。 だからね、先ほど旗の兄弟が祈られたようにね、相も変わらずそうですよ。本当何も時代はね、イエス・キリストが蘇ったからといって何も変わってないかに、あれから何も変わってないかのように時代は進んでいます。でも私たちクリスチャンは違うんです。イエス・キリストが蘇られたことによって私たちはもう全部が変わってるんですよ。皆さん、あなたの人生の全てが変わってるんですよ。でも私たちはあれがうまくいったらイエス様を信じよう、あれがうまくこう考えるから、それが順番が間違ってるんですよ。皆さん、まずイエス様を信じるんです。大事なところ軸がずれているから、すべてのことがずれていってしまう。これが日本人の問題ですよ、皆さん。ですね、ですね、最近も、私が、被災地のですね、その、で、どういう活動をされているのか、今、ボランティアのクリスチャンの人たちがね、こう、多く活動されてきた、その、反省、その、なんていうか、それを振り返る、そういうシンポジウムにですね、出ました。で、その時にカトリックのね、神父さんが、ですね、こういう反省というかね、こういうことを教えられた。先ほどアルゼンチンのね、賛美をしましたけどね、被災地には、もうずっと沿岸部ですね、には、フィリピンの人が多くいたってんで、それは日本人のね、まあ漁業とか農業とか、なかなか嫁に来る人がいない。だからもうフィリピンからね、を連れてきて、そしてもう奥さんになってる人がいる。でもそうするとですね、この今度、特に福島のあの、放射能のこと以来ですね、その時に急にフィリピンの大使館がね、バスを、持ってきてね、何しろ、その人全員連れて帰ろう、危ない、フィリピン人みんなもう危ないから帰れって言ってね。で、まあ多くの人も帰った人もいるんでしょうね。でも多くの人はフィリピンでカトリックの国でしょ。普段はね、もうカトリックの教会もフィリピンの人がそこにいっぱいいることさえ知らなかった。自分たちだけで礼拝していた。でもその時にね、フィリピンの人たちが大勢教会に集まってきて、そしてその人たちが賛美して、喜んで賛美してね、自分たちの信仰を分かち合って祈ってね、いるそのね姿を見てね、自分たちはね、本当こういうね信仰を持った人たちがこんなに大勢いたのに、自分たち日本人のことしか考えていなかったって、すごく悔い改めましたということをカトリックの神父さんがおっしゃったんですね。そうなんです、皆さん、本当にね、日本人はそれぐらい私たちがですね、この生かされているということ、そのことを本当にその一番大事な、そしてそれが私たちのこの肉体生命もそうですし、またそれ以上に永遠の命に対する答えがはっきりしていないから、すべてのことがね、ずれてしまっているんですよ。ね。一番大事な問題、あなたのそれこそ魂の置き所、先月のですね、バプテスト誌を読むとですね、98歳ですかね、98歳のおばあちゃんがバプテスマを受けてですね、95歳で3年前に初めて教会に行った。何を求めていたか、魂の置き所を求めていた。95歳ですよ、皆さん。すごいと思いますよ。98歳でね、新しい命に生きることができる。今までの98年間の人生をね、リスタートすることができる。これがキリスト教の凄さなんですよ、皆さん。その時代、時間を超えるんですよ。先ほど賛美しましたね。すごい、時は今。そうですよ、皆さん。復活において、もう私たちは時を待つ必要はなくなったんですよ。ね。これが準備されたら、これが備えられていたら、もしこうなったらイエス様を信じよう。いや、ちょっと待ってくれ、うちの墓がどうとかね。もうね、皆さん、もう日本人はね、墓がどう、私たちも今度墓を見に行くんですけどね。でももうあれの墓いらないですよ、もうね。天国です、天国の故郷、ここをはっきりさせとかないとね。どこに行くんですか、皆さんは。墓に行くんですか。墓にはもうおられないって。なぜ生きている方を死者の中に探すのか。天国、魂の置き所。永遠の命、その問題に対する答えがないのに、私たちが墓探しをしたりですね、そこでも墓地分譲中って、そこの寺でも最近もう一回やってますけどね。その永遠の命、魂の置き所がないままで、私たちがこの地上のことをどんなに頑張ってみたってね、結局虚しいんです。全部置いていかなきゃいけないのにね。そのために一生懸命悪せく働いて、一体それは何になるんですか、皆さん。本当にですね、今、ですね。あ、ちょっとこれですね。そうですね。今、私たちがですね、生きていることが一体それが何につながるのか。そのところをしっかり私たちがね、その軸をしっかりさせておかないといけない。私たちを信じる神様は、永遠の命を与える神様。無から有を呼び出し、死人を蘇らせる神様ですね。その神様を信じているから、だから私たちはどんな問題においても、このイエス様、この神様を通して答えが与えられるんですよ、皆さん。それは現実をただ見ないってことじゃないんですよ。先ほどパウロ先生がこう語ってますよね。ですね。 第二コリントの一章の八節でですね、第二コリントの一章八節にこう語ってる。兄弟たち、アジア州で私たちが被った苦難についてぜひ知っていてほしい。私たちは耐えられないほどひどく圧迫されて、生きる望みさえ失ってしまいました。私たちとしては死の宣告を受けた思いでした。で、この言葉はですね、どういう、もともと聖書はギリシャ語で書かれてあるんですけど、この言葉のもともとの意味は、私は自分の中で死の宣告を受け止めた。自分自身に対して死の宣告をしたってことです。もうダメだ。もう今度こそダメだ。今までは何とかなったかもしれないけど、もうダメだ。そういうね、状態。そして、それでここですよ、皆さん。ここ、それで自分を頼りにすることなく、死者を復活させてくださる神を頼りにするようになりました。これが信仰なんですよ。自分を頼りにする。自分に頼ってる。ですね。でも私たちは自分には何にもないんですよ。その間違ったものに頼ろうとするからね、恐れが来るんです。疑いが来るんです。迷いが来るんです。神様に頼るんです。そして神様は死人を蘇らせてくださる。無から有を生み出してくださる。ないものからあるものをね、呼び出してくださる。そのお方なんだ。ない方がいいんですよ、私たちはね。ある、余計なものがあるからそれに頼ろうとしてしまう。でも私たちがね、信仰があれば神様はどんなところからでもね、私たちを生かすことができるんですね。でも私たちはここまで来ないとなかなか信じることができない。だから神様はですね、私たちにこういう現実を与えます。でも私たちは待つ必要もない、またね。じゃあもうですね、こうなるまで待とう。そういうこともない。なぜなら私たちはもうすでに、もうね、私たちは自分には何にもないことを十字架の出来事を通して示されているからです。十字架とは何ですか？それは全ての人間はもうね、もうダメだと。はっきり言って、もう落第のスタンプが押されてるんですよ、十字架を通して。ね、私たちに律法を与えて、律法というのは正しいことですよ。日本人もね、それなりに正しいことをするように、そういう道徳感、養われるでしょう。でももう今の時代なんですか？時代、もう道徳ももうですね、それじゃ通用しない。そういう時代を迎えている。でも私たちはもうそんなことは最初から知ってるんです。自分の中にはそんな心がない。人を愛する心はない。ですね、愛そうと思っても愛することのできない。ですね、人間は絶望しているんです。私たちはそれを知らないだけです。ちょうど私たちはね、ドフテフスキーという人がね、彼はもう人間はもうすでに死刑の判決を受けていると言ってます。そうです。私たちはもう死刑の判決を受けながら、その猶予期間を生きているんです。もういつかも死ぬことが分かっている。それは人間が、神様抜きの人生はそういう人生なんです。神様を捨てて生きる私たちは、虚無の中で生きている。何をしても、すべては自分のため。でも自分が死んでしまう。ちょうどね、人生のカッコがあったら、数学、算数を勉強したら、カッコというのがね、その外側にマイナスというのがあったらね、そしたらそのカッコの中でどんなに頑張ってみたって、マイナスがついてる。だから頑張った人ほど逆にそれを失うことが怖くなる。頑張った人ほど実は恐れがあるんですよ。この世で本当に成功している人、その人はもうそういう成功も、ね、成功している自分であらなければ、自分っていう、それを見せなければいけない。そういう恐れ。だから取られる。それは格好の中の外側にマイナスがあるから。でも、イエス・キリストの十字架は、さっき賛美したでしょ。どちらの賛美にも入ってましたね。死にて死に打ち勝ち。死をもって死に勝たれたお方。マイナスにはマイナスをつけないとプラスにならないんですよ。マイナスにどんなにプラスを加算したってどんどんそれは増えるばかりですよ、マイナス。掛け算をしてみたらもう逆にもうマイナスがもう増えてしまう。それが私たちなんです。マイナスのまんまでどんとか頑張ってもがけばもがくほど私たちは虚しさを覚えるものです、ね。そして私たちはその中でじゃあもう諦めだ。これ仏教はそうですよ。もうね、諦めなさい。もうあなたはもうそういう存在なんですから。皆さん、なんで生まれてきたのじゃあ、諦めるんだったら。生まれなかった方がいいじゃん。生まれて苦労してね。そして最後、結論が、まあ諦めです。で、そしたら、何のためにやってきたの皆さん。 でもそうじゃない。イエス・キリストは死ぬために生まれてきてくださったお方です。私たちを救うために生まれてきてくださったお方です。私たちは何とか死にたくない、死にたくない、死にたくないと言っている私たちのために。イエス・キリストは死ぬために来てくださったんです。それ愛ですよ、皆さん。詩篇の中の言葉で、愛は死よりも強いという言葉があります。死に打ち勝つ力はね、愛だけなんですよ、皆さん。ね、本当お母さんが子供がね、病気になったらね、何とかして自分の命を下げても、身代わりになってもと思うでしょ、皆さん。それはかろうじてね、人間の中に残っているね、神様愛を知るそういう心です。それはでも本能的なもので、神様がそれを人間に与えてくれたんですね。でも、イエス様は本能じゃないですよ。で、本能だったら、敵が来たらどうしますか？そうだね、母ライオンがですね、自分の子供を守るためにですね、もうどんなことでもするようにね、敵に対してガーッと噛みつくでしょう、皆さん。でもイエス様は、そう、本能ではない。それは自分の子供のためだったら守るけどね、それは全部、子供を守るため以外だったら全部敵になってしまう。それが私たちの不完全な愛ですね。でもイエス様は、すべての人を救うために、関係のない。いや、イエス様を無視している。イエス様を傷つけている。イエス様を十字架にかけている。そのもののために、父よ彼らを許してください。彼らは何をしているのか知らないのですと、イエス様は祈られた。その愛の祈りによって、そのことによって私たちに命が与えられたんですよ、皆さん。ただ命っていうのはね、あげましょう。そんなものじゃないですよ、皆さん。死というのは忘れて、ね、一生懸命座禅を組んだり何とかして、そして一生懸命生きるように努力してみて、そして何とか死を打ち勝ちました。それ打ち勝ってないんですよ。そうじゃない。そして、あるいはイエス様が来てね、そんな、なんでそんな疑ってるのですね。ダメじゃないか。そう言って信じろ、信じろ。ただそう言ってね、自分は何もしない。そんなお方じゃないんですよ、イエス様はね。不信仰の中で、不信仰の真っ只中にイエス様は立たれたんですね。信じない者たちのために復活されたんです。弟子たちが信じたからね、イエス様復活されたとは書いてないんですよ、皆さん。ね、だからね、私たちがね、信じる心が生まれたらイエス様を信じます。これおかしいんですよ、皆さん。もうそれは理屈ではそうだけどね。もう不信仰のままなんですよ、私たち。そのところにイエス様が来てくださるんです。だから私たちに信仰が与えられるんです。そして私たちはそのイエス様を迎えたときに、私たちは本当に私たちの内側から信仰が与えられていくんですよ、皆さん。だから皆さん、本当にね、信じてなかったらね、イエス様を迎えてないからね、迎えてないから信じてない。イエス様さえ迎えたらね、もうね、当たり前ですよ。イエス様が蘇られたこと、これ以上確かなことはありません、皆さん。今日自分が生きていること以上に確かなことは、イエスが今生きているということですよ、皆さん。ね、そうじゃなかったら私だってこんなこと語れませんよ、皆さん。永遠の命のこと語ってるんですよ、皆さん。見てきてもないのに。でも牧師は信仰持って語るんですよ。そしてそれは私が今どうとかね、私の自分のが今信仰があるとかないとかね、そんなもの関係ないですよ、皆さん。イエスが今生きてるんですよ。で、私が語ってるこの言葉にイエス様が働いてるんですよ、皆さん。だから私を見るんじゃないんですよ。ね。現実、そういう外側を見るんじゃないんです。自分の中にそういう心があるかとかね、どうだろうかとかね、自分を見て、あ、自分いけそうだなとかね、クリスチャンとしてふさわしいかどうかとかね、状況がどうだろうとか、今信じたら親はどうなるだろうかとかね、いろいろ準備できてないこといっぱいありますよ、そんなことね。全く準備できてないですよ、イエス様復活された時。弟子は不信仰だわね。もうめちゃくちゃですよ。でもイエスはそんなことお構いなし。信じ、復活されて。そして弟子たちの真ん中に立たれて、そして信じなさい。ただそれだけですよ。弟子たちがあの墓の中に入っていった時にね、何にもないでしょ。ね、イエス様復活するって言ってたんだから、ああ、そうだ、やっぱり復活、そうだよね、とそうならなきゃいけない。ハレルヤと賛美しなきゃいけないのに、誰一人ハレルヤって言ったとは書いてない。マリアは泣いているしね、もう弟子たちは慌てふためいてね、もうね、盗まれたと思ってね、そしてもう驚いて、慌ててるわね。もう部屋に鍵かけて、もう閉じこもって、ガタガタ震えているわでね。もう全然信仰のかけらもないです。でもそのただ中にイエス様が来てくださって、そしてイエス様は信じようと語るんですよ。そしてそこにね、ルカ伝で書いてますよ。あのイエス様とね、共にエマオの途上で歩まれたね。 その中でイエス様がその司法のね、表にその司法がいろんなバラバラになっちゃってるんですけど、今日はですね、そのエマオの途上の絵が書かれてある司法がありましたけどね、本当にイエス様と共に、誰、イエス様で分からなかったって書いて。で、ちょっとこれとちょっと変わっちゃってですね、聖書のちょっとですね、申し訳ないですけど、ルカ伝のですね、この、ですね、このですね、24章のですね、ルカ伝160ページ、ルカ伝24章のですね、この15節をちょっと開いてもらえますか、160ページに。エマオの途上の出来事があってね、このイエス様が蘇られてるんですよ、すでに。でもね、ある弟子たちがですね、14節でこの一切の出来事について話し合っていて、二人の弟子がね、歩きながら、話し合い論じ合っていると、イエスご自身が近づいてきて、一緒に歩き始められた。しかし二人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。皆さん、イエス様が一緒にそばにいて一緒に話してんですよ。でもイエス様と分からなかった。イエスは歩きながらやり取りしているその話は何のことですかと言われた。でもわざとイエス様が何のことです。二人は暗い顔をして立ち止まった。その一人のクレオパという人が答えて、エルサレムに滞在していながら、この数日そこで起こったことあなただけはご存知なかったのですか？イエスがどんなことですかと言われると二人は言った。ナザレのイエスのことです。この方は、うんぬんと言ってですね。そしてね、私、21節で、私たちはあの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていました。しかもそのことがあってからもう今日で3日目になります。ところが仲間の婦人たちが私たちを驚かせました。婦人たちは朝早く墓へ行きましたが、遺体を見つけずに戻ってきました。ね、そして天使たちが現れ、イエスは生きておられると告げたというのです。ここまで語られていながらね、わからなかった。で、25、そこでイエスは言われた。ああ、物分かりが悪く、心が鈍く、預言者たちの言ったこと、すべてを信じられない者たち。メシアはこういう苦しみを受けて、栄光に入るはずだったのではないか、と言ってね。そして、モーセとすべての預言者から始めて、聖書全体にわたり、ご自分について書かれていることを説明された。だから皆さん、聖書って全部イエス様について書かれてあるんですよ。ね、そして最後にですね、イエス様が、31節で、すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、私たちの心は燃えていたではないかと語り合った皆さん。私たちはエマオの途上を生きているようなものですよ、皆さん。見ることはできないですよね、イエス様がね。そして私たちはもう本当にですね、いろんなことで心を打ちひしがれるときに、イエス様どこにいたの？イエス様出てきて！そう私たちは言いたくなるときがあるんです。でもイエス様そばにいるんですよ。私たちの目が遮られているだけなんです、皆さん。イエス様の蘇られたイエス様は私たちの目からそのそれこそ鱗を取ってね、そして私たちの中から不信仰の石を取り除いていただかなければいけません。皆さん、イエス様は復活されています。これは事実です。皆さんが信じようが信じまいがイエスは復活されているんですよ。皆さん、問題は私たちの目が遮られていることなんです。皆さんの心は燃えていますか？ね、教会に燃えていますか？教会はイエス様がです。イエス様を明かするところです。そして私たちが別にイエス様を見せてあげる必要はないんです。ね、私たちがイエス様を語ればいい。聖書を通して語るんですよ。イエス様のことを宣教するんですよ。そうするときに私たちの心にイエス様が私のためで蘇られた。そのことが私の中に示されていくんです。ですね。そして、皆さん、イエス様は私たちに対して、ここでですね、苦しみを受けて栄光に入るはずだったではないかと書かれてあります。イエス様はね、私たちに、トマスに対してその釘跡を見せなさいと。釘跡に手を触れなさいと言われました。それに私、弟子たちがどうして信じることができなかったかというと、それは十字架の出来事があまりにショッキングだったからです。十字架がね、まさかこれが私のためだったということが分からなかったんです。復活を信じる人と信じない人の違いはただこの一点です。十字架を救いだと信じるのか、それとも十字架は、それはただマイナスで終わっているのか。十字架の出来事だけを見たらそれはマイナスです。もうこれ以上のマイナスはありませんよ。神の子が死んだんですよ。それこそ神の死ですよ、皆さん。復活がなかったら神は死んでるんですよ。でも、 神は生きています。神は生きているか神は死んでいるか、二つに一つです。中間はありません。結局十字架はもうその前で、私たちはここで信じるか、それとも十字架から目を背けるのか、その二つに一つしかないんです。あなたにとって十字架は何ですか？あなたにとってそれは呪いですか？それは滅びですか？それは絶望ですか？それは失望ですか？それは闇ですか？十字架は天です。十字架は光です。十字架は勝利です。皆さん、復活の出来事はそのことを私たちに示してくださったんだけれども、弟子たちは十字架に行く途上でどうでしたか？それこそ十字架の途上に行くときに、イエス様は本当に全人類の救いのために、イエス様の心の中、熱い熱い愛の心で燃えていたんですよ。何とかして救いたい、その心、その愛のゆえに十字架を歩まれたんだ。でも弟子たちはどうだったでしょうか？もうそう言われるなら、もう何とか十字架から目を背けたい、その一心だったの。十字架に従いたくない、ね、でもイエス様はその弟子たちを背負って十字架に歩んでくださったんです。皆さん、そして私たち復活を信じる者はイエス様の十字架に従う者とならなければなりません、ね、私たちはそのあなたの命は、それはもう買い取られたものなんです。イエス様によって救われたものだから、私たちのゴールはただ自分が救われて終わり、自分に永遠の命、それで終わらないんです。皆さん、この私たちのすべてはイエス様のものです。お返しするものなんです。ですね、ただ自分中心で自分が救われた、やった、そうですね、救われるということは、これはね、本当自分のこれを、この命は全部神様のものです。それが救いなんですよ。ちょっと開い、聖書のですね、すみません、いろいろ聖書開いて申し訳ない。第二コリントのですね、あ、すみません、第二コリントの五章ですね、こういう御言葉があります。330ページ。コリントへの信徒への手紙のですね、第二コリント五章のですね、13節からちょっと読みますね。330ページ。私たちが正気でないとするなら、それは神のためであったし、正気であるなら、それはあなた方のためです。なぜなら、キリストの愛が私たちを駆り立てているからです。これが聖霊なんですよ。聖霊によって注がれたキリストの愛が私たちの中に燃えていてね。そして愛が私たち、愛によって生かされているんです。復活の命に生きるということは、キリストの愛に生きているということです。そしてそれは、私たちはこう考えます。すなわち一人の方がすべての人のために死んでくださった以上、すべての人も死んだことになります。私たちは死んだんです。イエス様と共に死んだんですよ、もう。ですね。その一人の方はすべての人のために死んでくださった。その目的は生きている人たちがもはや自分自身のために生きるのではなく、自分たちのために死んで復活してくださった方のために生きることなのですと書いてある。皆さん、ですね、復活を信じるってことはね、それは私たちの何か希望を見て願望を満たすためでしょうか？私たちが何かやりたいことをやるためでしょうか？そうではない。クリスチャンであることを誇りにすることでしょうか？そうではない。私たちがもう自分のために生きることはやめたってこと。すべてを主に捧げる。で、弟子たちの中でどこかでそれが曖昧でした。イエス様を信じて従っていない。本当に彼らはすべてを捨てて従っていたんです。でもどこかでやっぱり十字架を前にして、自分中心、あいつより俺が偉いとか、そういう心の中にある、そういう肉の思い、自分のために神様を利用するというその考えですね。その心が自分の中にあったんです。でも皆さん、順番は違いますよ。私のために神様がいるですね。復活は私の救いとなってくださった神様。でもその復活の主と出会うということは、それは私の生き方がね、全部変わっていくんですよ、皆さん。ね、私のために神様じゃない。神様のために私がいる。神中心の生き方に変わっていく。そうするとね、皆さんの人生が本当に祝福されていきます。すべてのところに祝福があります。目的ですよ、皆さん。生きるということは目的がないとね、生きていることにならないんです、皆さん。ね、生きているか死んでいるか、そのことだけを哲学で考えてもね、あるいは 本当にそのですね、そういう宗教に行ったとしても本当の人生の目的はわからないんです。何のためということがわからないんです、私たちは、ね、ある方がね言いました。親戚のご親戚の方で亡くなられた方のねお葬式に行ったらね、そしたらその方が四十九日がありますからね、その四十九日までその人がね一生懸命よく勉強しなきゃいけません。そして四十九日の時に勉強して、あれですね、そのまあ試験みたいなね、試験に合格したらいい天国でいいくらいに行くことができます。死んでまで勉強してしなきゃいけない。だからそのためにね、もうね、しっかり皆さんがしっかり徳を積んでね、その死んだ人がしっかりいいところに行けるようにね、いい勉強がいいっていいところに行って試験に合格することができるようにみんなが励まなきゃいけません。そんなふうにみんな、お坊さんがね、説教したって言うんですね。ね。まあ、私たち何かね、死んで、何かに駆り立てる。一体何のために生きているのかですよ、皆さん。ですね、死んでまで私たちがね、徳を積んで何度か頑張って。でもそうじゃないです、皆さん。そうだ。もう私たちは、イエス様が全ての問題に勝利があったんだ。全てを解決があった。私たちは、もうね、もう私たちは、もう合格してるんです。私たちは救いを受けているんです。でも私たちは、合格している私たち、ね、もう私たちは全ての天国、もうですね、私たちの人生全てが許され、全てがのキリストの愛に包まれている私たちは、その私たちの人生全てを主にお返ししていきましょう。私たちがですね、本当にもうですね、私たちこの部分は自分で取っておこう、もうそれはないんです、皆さん全部主に委ねてね。そして私たちがね、私たちが自分たちのために死んで復活してくださった方のために生きることなのです。ですね。私たちの人生は、主がですね、全部引き受けてくださっていますから、その後のことはね、イエス様にお任せして、ですね、もうイエス様だけに信頼して、そして歩んでくださいね。そしてここから全てが始まっていきます。全ての問題、どうしてね、それこそどうして神様がいるんだったらこういう問題があるんだろうかとかね、よく言われるんですよ。この世に悪があるから私は神様が愛の神様だったらこんなことはあるはずがないから、だから神様を信じることはどうとかね、なんとかかんとかいろいろあるんですよ。でも皆さん、イエス様をあなたのために死んでよみがえられてイエス様を信じたらね、もう全部がわかります。全部がわかります。それは私たちがね、この愛を伝えるためなんですよ。この愛を伝えていかない、ここ以外に救いがない、ここから離れているからそうなんですよ、皆さん。ですね。神が愛であるから、愛から離れるとそれはこういう結果になるんですよ、皆さん。それは神が愛であることの証明ですよ。本当に神様が愛であるからね、愛だったら何でもいいですよ。そんなの愛でも何でもないですよ、皆さん。この世に悪がもしな、もうこんな人間が罪人なのにね、悪が全部ないなんて言ったら、そっちの方がおかしいですよ、皆さん。そんなまやかしじゃないんです。そんなまやかしにね、騙されないでください。救われてください。そして伝えてください。そしてあなたの中にある闇を取り去ってください。取り去っていただいてください。そしてイエス様があなたの中に燃えていくとね、そうすると私たちが知識ではないんです。自分で考えてわかるってことじゃないんです。私の内から燃える、その愛が私を生かし、そして本当に伝えずには折れない、その福音、私たちがその福音に自分自身が生かされるようになっていきます。そしてもう私がじゃなくてね、イエス様が私の内から私を用いて、本当にいろんな決心を与えてくれます。あの人のために福音を伝えよう。ね、今まで一言だからそんなこと言えてしまうんです。神様が愛だったらどうだと、本当にその人を神様の愛に自分が燃えていたらそんなこと言ってられない、ね、それこそパウロが言ってますよ。それ私たちが正気でないとするならそれは神のためであった人ね、気が狂うぐらいだって、キリストの愛のように気が狂うぐらいに神様の愛を受けてね、そして本当に私たちが福音を伝えていこうではありませんか。イエス、復活のイエス様はですね、お祝いパーティーをするために来たんじゃないんです。弟子たちに力を与え、復活のイエス様を伝えるために、世界宣教をするために、蘇られてくださったお方です。私たちが神の目的に生きるように、私たちが生きるように、そのように私たちが作られています。皆さん、本当に ですね、自分の人生を神様にお捧げしましょう。そして皆さんの中にあるですね、いろんなですね、悩み、悲しみ、痛み、それはね、本当にこの十字架と復活のイエス様を信じることから、そこからその問題が解決していきます。それが解決したらイエス様を信じましょう。それは順番逆ですよ皆さん。本当そのね、クリスチャンもそのサイクルでね、苦しんでいる場合あるんですよ。それが肉でね、イエス様を知ろうとしている、肉でイエス様を知ろうとしているから、イエス様がいるのにどうしてイエス様がいるのと、いつもそのね、この肉のサイクルの中で生きていてね、疲れてくるんです。そうするとね、でもそうじゃなくてね、本当にイエス様が生きているからここだ、イエス様が生きているからここだ、ね、そのイエス様を中心、ね、そしてイエス様が生きているのにどうして私はこうなんだろう、そうするとそうするイエス様のところに行けばいいとなるんですよ、ね、私たちがね、本当にイエス様が生きているということに、本当にイエス様が生きている、事実イエス様が生きている、そうするとね、いやーどうだろうか自分の人生、本当そのイエス様が生きているように私たちが生きているでしょうか皆さん、ね、イエス様が生きているということ、そのことが変わらないことなんです皆さん。あなたがね、あなたがダメだとかね、あなたがどうだとかね、それはどうにでも変わることができることなんです。98歳のおばあちゃんでも変わることができるんですよ皆さん。あなたは変わることができます。皆さん、あなたは変わることができます。皆さん、ここからスタートしてください。イエス様は変わる必要ないんですよ皆さん。イエス様は昨日も今日も明日もとこしえに変わらないです。もう時は今なんですよ。もう本当時はもう備えられる時は満ちてるんですよ、すでに。もう私たちがね、準備する、どう、お膳立てする必要もないです。もう何にももういらない、私たちの側に。もう決心すれば、迎えさえすればいいんですよ。ね、イエス様を信じます。これだけで全部変えてくれます。全部変えてくれるからね。心配しないでね、イエス様信じてください。ご両親が救われてないこととかね、なんとかとかね、いろいろね、もう全部イエス様がね、してくれますから、ね、だから全部イエス様に任せましょう。私も世界宣教していくときに全部が備えられて決心したんじゃありませんよ。ね、決心して歩み出したらね、備えで、本当、もうびっくりするぐらいもう備えがね、もうなりますよね。備えてくださいます。でもそれは備えが起きてからじゃないんです。これは信仰の原理原則です。ね、復活はそういうことを私たちに教えているんです。不信仰のど真ん中にイエス様が立ってくださったということ、信じたから蘇ったんじゃない、蘇ったから私たちに信仰が与えられたんです。だから私たちクリスチャンもね、間違えないようにね、自分が信じたからじゃないんですよ、ね、信仰さえも神様が蘇ってくださらなかったらそんなものないんですよ。私たちはね、本当私たちの中に信じたとか信じてないとか、あの人が信仰が強いとか弱いとかね、あのですね、そのレベルではなくて、私たちがね、イエスは生きている、もうこれが全部、もうこれがもうザ・アンサーですよ、もうですね、もうこれ以外にないです皆さん、でここだけです、皆さん、ここからこの、それこそこれをね、このそれはもう公式です、方程式の公式、これを全部に当てはめていけばいいんです皆さん、でどんな難問でも解くことができる、ね、十字架と復活、これがもうこの方程式で人生の難問を解いていくんですね皆さん。だから人生もうこれからますますそういう意味で複雑になっていくはずです。この世はね、ますます混迷を極めていきますよ。でも私たちはだからこそここですね、この福音だけに立ってね、この福音を伝えていきたいと思います。ではお祈りいたします。愛する天のお父様、本当に主よ、あなたが長い長いその十字架の道をたどって、すべての悩みとすべての呪いとすべての恥辱を舐め尽くして、杯を飲み切ってください、私たちに完全な勝利を与えてくださった、その恵みを覚えて心から感謝をいたしますけれども、弟子たちは、またその周りにいた人たちは、その十字架を救いと見ることができませんでした。私たちもそうです。あなたが苦しんで痛んでいるのに、あなたが生きているんだったらなんでこんなことが、と私たちはその十字架にかかっているあなたにさえ椿をかけあざけってきたものですけれども、蘇ったあなたは、十字架こそ勝利であること、あなたの愛こそが勝利であること、そして私たちが悩み苦しんでいるとき、そのときにあなたはどっか遠くにいるお方ではない、いや私たち以上にその悩みを悩まれ、私たち以上にあなたが苦しんでおられるお方であることを、復 復活を通して私たちはそのあなたの愛に知ること、あなたの愛に目が開かれました。主よどうぞ今、聖霊を豊かに注いでくださり、本当に主よあなたの十字架を示してください。今あなたにすべての重荷を下ろすことができますように、今まで人生の中で苦しんできた、傷んできた、悩んできた悲しみ、主よすべてを委ねることができますように、もうこれ以上私たちはそれを抱える必要はないんです。もう私たちは自分で自分を鞭打つ必要もないんです。もう答えは出てるんです。主よあなたこそ答えです。本当にすべての答えが十字架と復活にありますから、全部をそのあなたにお委ねして、人生の難問をあなたに解いていただくように、そして私たちは心軽やかになって、本当に主よ自分の人生の重荷をすべてあなたに委ねて、これからは自分のことで悩み苦しむのではなくて、どうか人のために、また何よりあなたの福音のために生きるものでありますように、すべてをあなたのために生きるものへと作り変えてください。主よ、人生のすべて、私たちの生活のすべて、私たちの頭の先から足の先まですべてを聖霊で満たしてくださり、私たちの時間もお金も全部は主よ、あなたから委ねられて、それあなたにお返しするものですから、それらを用いてあなたを証ししていくことができますように、復活の主の福音を伝えるものでありますように、主よ私たちを作り変えてください。感謝してこのお祈りを尊い主イエスキリストの名前により御前にお捧げいたします。アーメン。